ばんは、経済総合分析集会です。本日は論理誘導と経験代謝についてお話しいたします。論理誘導というと、こうやったらこうなるということを、一本先を見越してですね、先回りしてそれをお伝えすることですね。だからこうなったらこうなりますよと、予測とか予報とかもそうですね。で、それをだから心の内に留めておいて、少しずつですね、お伝えしていくということが論理誘導ですよね。だから PDCA ステップでいうと、一歩先を読んでおくってことですね。で、ここで重要なのは、このしたいという意欲ですね。ここがやっぱ大きいってことですよね。で、この PDCA ステップというのは均等に回ってなくって、やはりロジックを使う人というのは P の人、 C の人であるってことですね。 D の人や A の人っていうのは、このありたい、やりたいという意欲ですね。で、ここでやっぱり口コミが起きたりしますよね。ありたい人、やりたい人同士で口コミがどんどん広がっていくというところですね。共感ですね。これはやっぱりロジックと違うところですね。こう、同じもの、同じしたいこと、これによって人が群れるっていうのは共感ですね。で、そこをこう両側からこうつまんでいるような形になっているってことですね。で、それを踏まえて、だから論理誘導をする。だから、こういうことをしたらこうなってしまいますから、こうしましょうよっていうようなことですね。提案っていうのもそうですね。論理誘導ですね。で、経験代謝という方は、キャリアカウンセリングなどで言われている考え方で、やっぱりあなたがどうしたいかっていうことを、やっぱり自己探索しながら掘り出していくってことですね。で、そのことによって、あなたがどうしたいのかに沿って、その方法を選択していくってことですね。だから、この経験代謝とこの論理誘導っていうのはセットになっているわけですね。その両方のセットになっていることで、やっぱり回っていくってことですね。で、論理誘導だけだとどうなるかっていうと、誘導尋問のようになってしまうんですね。だから、もう初めから、だからストーリーを作ってしまってて、JCDA さんね、キャリア開発機構さんの、そういったその試験問題の方ですね、にもあるように、そういったところですね。だから前もって、だからカウンセラーが前もって、その先入観で物語を作っていて、それに沿って、なんかこうでしょうこうでしょうというふうに誘導尋問をしていってしまうと、全然その人のクライアントさんのしたいことっていうのに、その意欲ですね、そこをやっぱり掘り出すことはできないので、やっぱり解決にならないし、納得にも至らないということですね。そういう問題があるので、やはりこの経験代謝というものと、やっぱり論理誘導がね、やっぱ噛み合っていないとダメなんです。で、論理誘導だけだと、もう本当無機質で、もう決められた予定調和のストーリーをもう上なぞっていくことしかできないということですね。これは結構わびしいものがありますね。やっぱりその人のやりたいこと、したいことがね、全然ありたい姿っていうのが、やっぱりたどり着けないんですね、それだけだと。で、一方、だから、経験代謝だけであると、だから、前へ進まないっていうことですね。その人が何をしたいのかはわかるけど、どうやったらそれができるのかがわからないから、やっぱり、こう、行動に落とし込めないっていうところもあるでしょうね。的を絞り込めないというか。なんか、この両方が噛み合うとですね、物を出進んでいくのですね。なので、この両方言いたいことですけれども、だからキャリアカウンセリングにおいては、だから具体的展開とか問題提起とか言われていますね。この論理誘導についてはね、だからキャリアカウンセリングの資格で、これをだから初めからその問題提起をしたりして、あるいはその具体的なことも分かっていないのに、具体的な様相でどんどん提案をしていくと、その人の気持ちを捉えずにね、すると上滑っていってしまいますよっていうことですね。そのクライアントさんのやりたいことにたどり着けないってことですね。ありたい姿にもたどり着けない。それはとてもその問題解決とは言えないっていうことですね。なので、これをやっぱり車輪の両輪としてね、捉えていけたらいいなと思うところですね。で、このやはり強力なのは、このやっぱり論理誘導なんですよね。 そのことによってやっぱりこの世の中を変えることができるのはやっぱり論理誘導ですね。経験代謝だけでマーケティングをすると、だからそのやっぱりマインドマスターと言われる存在にはなれるかもしれないですね。みんなから共感を集めてどんどん売り上げを上げていくことができる。だからもうその落としどころが見えてこないというところですね。どんどんどんどん健康食品などをそのオーガニックを好む客層にどんどんどんどん広めていくことができて売り上げは上がるかもしれないけれども、なんかそのオーガニックのセンスというのを、まあ、だとしたら捉え続けることが必要ですね。でやっぱりそのオーガニック、やっぱ健康信仰というもの、自然信仰というものをですね、捉え続けるということですね。もう本当にそういうことですね。共感の中でビジネスをするということは、それもまあ素晴らしいことではあるけれども、やっぱ前に進まない問題解決をしたいのであれば、やっぱこの論理誘導を考える必要があるんですね。だからそのオーガニック信仰の中でずっと生きていくのであれば、だからこの時代は江戸時代になるとか、そういう世界観でいいんですね。江戸時代のように自然と共生していくんだと。で国際情勢が起こったらまたストーリーをね、世界観を取り替えればいいという感じですかね。そういうマーケティングもあるでしょうね。でまあね、本当にだから日々起こっている論理的なことから、ロジカルなことですね、具体的なものがどう動いているかとか、そんな世界を考える人もいて、両方いたらまあ成り立つんじゃないのかなと思いますけどね。でこの両方の折り合わせ方というところは、キャリアカウンセリングであれば、ではあなたはどうされたいですかっていう切り返しですね。それによってこのやっぱり論理誘導ですね。これもまさにね、あなたがどうしたいのかと聞くことによって、その人のそのしたいことに沿ってその具体的提案をそのクライアントさんから始めてもらおうという誘導なので、やっぱり論理誘導ですね。さてどうされたいですかという切り返しはとても素晴らしいですけれども、でそういったものがだからいろんなところにありますよね。そしてまあ論理と感情をだからある程度別離させることっていうのもできるんですね。相手は怒っているけれども、さてこの怒っている相手をどうやって説得しようかというふうに、だから感情的にはその相手の怒りに共感しつつも、論理的にはその問題解決法を考えるといったようなことですね。だから論理補聴を進めながらその共感もするってことですね。そういったことができるんですね、人間にはね。論理と感情が少し分離させながら考えることができるということです。そしてまあ自己一致ですね、まあ、あなたがどうありたいかということの通り生きているかということですね。これは別段だから収入と支出の入り口と出口が同じ界隈でなきゃならないという意味じゃないですね。だからそこが一致していなければならないという考え方もあるけれども、だから P と C の人はですね、そのあり方とありたいやりたいですね、そこの出入りが違うって言ってもいいということです。そういった自由度も考えることができます。そういったことを考えるとですね、より多くの人とコミュニケーションもでき、みんなで成長し合うことができるんですね。そして不用意な闘争を、ね、避けることで、みんながより共存共栄の、ね、世界を作ることができるんですね。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。